サバガワ物語。
サバガワ物語。
時刻は午後7時を過ぎました。午後7時からお届けしますのはサバガワ物語です。今日のお相手は水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊でございます。先週告知がありましたように、今日は滝先生、滝本浩一さんはですね、お休みでございまして、代わりまして今日は熊が担当となっております。よろしくお願いいたします。さあ、ちょっと前までこの7時台こんばんはというには早いかなと思うようなことがあったんですけども、薄暗くなりましたね。で、あまり電灯らしい電灯も見えなかったような気がするんですけど、今日ははっきりと電灯ついてますし、もう車はもうほぼ全部ヘッドライトつけて走っているというぐらい、今日はちょっと薄暗くなり始めて、いきなりですね、秋の気配がしてきたような気がします。先週はサバガワ昆虫友の会の広川さんに出ていただきましてね、まだ間に合うかということだったんですけども、もういよいよですね、夏休みも終盤も終盤、もう外で始まってしまう、この土日が山ではないかと思われますけれどもね、皆さんの自由研究も進んでいるでしょうか。まあ、クマはですね、毎年自由研究を赤座隊のみんなとするんですけども、今年は残念なことに行うことができませんでした。というのがですね、豪雨災害によりまして、サバ川の水位がしばらく下がらなかったということ、そしてまたお伝えしていますように、今ですね、堤防点検と行われておりますけれども、どこがこう緩んでいるかわからないということがありまして、まあ、川にはなるべく近づかないようにしようということになっていましたので、今年はサバ川の夏休みの水質調査をすることができませんでした。とても残念なことだったんですけども、またね、綺麗になってもういいよって言われてから、ゆっくりまた水質調査をしようかなと思っております。まあ、サバ川もですね、だいぶ元の顔といいますか、戻りつつあるようにも見えますし、ただ柳の木なんかが生えているところには、やはりここまで水が来たんだよというのを教えてくれるかのように、こう草木がですね、引っかかっていたりするところもあります。またですね、先週と、まだ今週ですね、この日曜日、23日の日曜日には、まあ各市内の小学校では校庭での放出作業があったんじゃないかなと思いますが、小野ではですね、水辺の学校で出てきた土砂からのですね、綺麗なマサを使って土のうを作るという作業も行われたようです。次回のですね、また使えるようにということで、土のう作りが水辺の学校で行われたというふうにも聞いております。水辺の学校も、まあ、ちょっと見た目にはですね、普通に見えるんですけど、やはり土砂の流入というのはしているというようなことも聞いてますからね、またもう入っても大丈夫ですよっていう声を聞いたら、みんなでまた遊びに行って掃除なんかしたいなと思っております。さあ、今日からですね、しばらくの間はですね、豊富豪雨災害で一生懸命頑張った人たちという特集を行っていこうと思っております。ボランティアセンターもですね、復興センターに変わりまして、復興に進んでおりますので、頑張った人たちにまた声を聞いてみようと思っています。サバガワ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガワ物語、お届けしております。今日のお相手は水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊でございます。私冒頭喋りすぎましてね、大切なことを言うのを忘れておりました。皆さんからのメール、ファックスもお待ちしております。今回のテーマがですね、この今しばらくは豊富の豪雨で一生懸命頑張った人たちということですので、まあ、だいぶ落ち着かれた皆さんはですね、こういう風な体験をしたんですというような体験談も送っていただきたいと思いますし、またボランティアで頑張られた方は、こういう出会いがあったよとか、こういうことがあったよというようなこともね、メッセージで送っていただければと思います。ファックス番号は 0835-25-3713、 25-3713 です。メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp wassyoi.jp でお待ちしております。さあですね、今日のゲストをご紹介してまいりましょう。もうですね、皆さん新聞そしてテレビでもですね、もうちょっと有名人ではないですけども、もうご覧になったことがあるので、今日ラジオにご出演というのはびっくりなのかもしれませんけど、まずご紹介いたしましょう。防府市聴覚障害者災害対策協議会から神宮寺和夫さんに来ていただきました。神宮寺さんですね、聴覚障害者ということになっておりますけどもね、今手話通訳の方が入っていただきまして、お話は全部聞こえていると。それで神宮寺さんの声の代わりになっていただきますのが、同じく災害対策協議会事務局をしていらっしゃいます峰石明子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
そしてもう一方ですね、こちらですね、神宮寺さんと一緒にボランティアを毎日頑張られた、私もですね、おのなんか現場でもお会いしたことがあるんですけれども、もう一人ゲストに来ていただきました森平京子さんです。こんばんは。
こんばんは、森平京子です。よろしくお願いします。
ということで今日はですね、4人体制、美女2人に熊1頭、そしてダンディーな男性1人ということでね、お届けしております。皆さん想像してくださいね、美女2人ですよ、美女2人に熊1頭、そしてダンディーな男性ですからね。ということでお届けしていこうと思うんですが、今ね、神宮寺さん笑ってらっしゃいますけど、これはなぜ紹介が面白い
やっぱり美人ですものね。
そうですよね、
という会話です。
今日は美人がね揃ってますからね、うん、ということで、森平さんも手話。
はい、私はね、もういまいちなんですけど、年数は少しだけ8年ぐらいになりました。
それは少しとも言わないでしょ小学校は6年間ですからね小学校計算でいくと中学校2年生ぐらいになってますよ
そうですね、そう、嬉しいな。ちょっと声をトーンを高くしよう
ということで、とってもチャーミングなね、森平さんはラジオ初登場。
そうなんです。
ですね、
う
ん、
少しドキドキ。そうですか。はい、
ぜひですね、現場でいろいろ神宮寺さんと、ね、一緒に活動されているということですから、補足なんかもしていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、そして皆さんね、今本当は神宮寺さんのこう体験談を聞きたいと思ってラジオの前に座っていらっしゃる方も多いと思うんですが、まずですね、皆さんこの協議会というのをご存知かなっていうところがありますので、まず防府市聴覚障害者災害対策協議会とはということで、事務局の峰石さんにちょっと説明してもらおうと思うんですが、この災害対策協議会っていうのはどうして出来上がったんでしょう。
はい、3年前の3月に立ち上がってるんですけれども、実はもう毎年来る台風で、高齢で、聞こえなくてという世帯があります。でその方が実際台風で被害に遭われたということが、まあ、きっかけなんですけども、はい、まあ、それが、防府市に住んでいる聴覚障害者の皆さんがですね、自分のこととしてやっぱり受け止められます、うん、情報の遅れは命に関わるということから、うん、みんなの問題として、自分の命は自分で守れるように何か対策を考えようということで立ち上がりました。
ということは、今のこの協議会にはどのくらいの方がいらっしゃるんでしょうか。人数的には
現在は約110名の方が登録をされています。
はい、
でうち6割ぐらいが聴覚障害者の方、
はい、
で4割が支援者の方ということになります。
支援者っていうのはですから、峰井さんや森平さんのように手話通訳をされる人、そして要約筆記っていうのをよくいろんな講演会なんかで聞きます。この方たちも一緒ですか。
そうです。それと、もちろんその手話サークルの方、うん、それから要約筆記のサークルの方、うん、それからその私たちの協議会の趣旨に、うん、まあ、賛同するその他の方ということになります。
では一般の方も中にはいらっしゃるということなんですね。
はい、そうです。
なるほど。ということで皆さん、まあ、この協議会の名前はですね、 FM ワッシュではよくいろんなところで、ね、出ておりますので、ご存知の方も多かったかなと思いますが、初めての方にとってみればね、こういうふうに立ち上がってきているということの、まあ、なりゆきといいますね、なりそうめが分かっていただけたんじゃないかと思うんですが、まあ、先ほど、まあ、自分の命は自分で守ろうということだったんですけども、実際にこう会はあるけれど、こうどんな活動をされているんでしょうか、日頃は。
はい、まあ、年1回ですね、まあ、皆さんご存知の、行政と民間の共同で行う避難訓練が、鯖川流域 避難訓練があります、はい、それには必ず参加をして経験を積むということが一つ、うん、それとあとはその、まあ、災害もいろいろありますので、はい、まず身近なことから自分でできる、まあ、自助という勉強もさせていただいてますけど、うん、自分で守れる自分でできることはどんなことかというのを勉強する、うん、ということもやっています。
それはやはり勉強するというなると講師の先生をお呼びしたりとか、はい、っていうようなことになるんですかね。
はい、はい、こちらで非常に滝本先生とかです
ね、今日お休みですけど、
はい、いつもお世話になっております。
ということで、はい、皆さんで学んでいっていざという時に備えようということをねずっとされているようなんです。私も実は沢川流域防災訓練参加しておりますけれども、他の参加者もよくびっくりされますよね。聴覚障害者の方がその避難訓練にいらっしゃるっていうこと自体を驚かれたりとかすること多いんですけども、何か他の参加者から聞かれたりとかすることはありますか？なぜ参加されてるんですかみたいなことを聞かれたりはないですか？
そうですね、確かにその災害時には要援護者なので、まあ、逆にですね、その自分たちで何かできることはという、まあ、目的で参加しているというのは、うん、珍しいですねというふうには言われます。
そうですね、私も本当に最初びっくりしまして、で私が参加するところには大概風隊の子どもたちがついてきているんですけども、子どもたちも実際に聴覚障害の方と触れ合うことがなかなかなかったんですね、今まで。よく学校なんかでこう手話を教えてくださるとかいうことで1時間2時間とかいう総合学習の時間でお会いすることはあっても、やはり丸1日かけての災害の防災訓練なんかで出会うことがなかったっていうことで結構びっくりすることもあったりとか、聴覚障害の方こう普通パッと会うと、もしかしたら聞こえているのかなって思ったりとかすることもあったんですけど、実際皆さんの注意事項の中で後ろからね急にわって言ったらダメですよとか、ちゃんと前に行ってね意思表示をしましょうねなんていうこともあって、それからっていうもの子どもたちのやっぱりこう行動もやはりその時はちゃんとリボンをつけてね分かるようにこの方は聴覚障害の方ですよとか支援者の方ですよってのは分かるようにしてあったんですけども、その時に子どもたちがやはりとてもこう優しくなったというか、全体の人たちに優しくなってるっていうのがすごく良かったなと。でやはり実際にでも訓練なんかに出てこられる時っていうのは勇気がいったんではないかなと思うんですけども、神宮寺さんもご参加だったんですかね。でやはり勇気がいりましたか、実際防災訓練に行ってみようって。
勇気とかではなくてですね、うん、とにかく、まあ、災害が今回の時でもそうですけど、うん、災害が起きたら早く復旧しなきゃいけない、うん、早く元の形に戻さなきゃいけないという思いですよね、
うん、
はい、だからそういう意味で実際に災害がこれは訓練だけれども、うん、実際に災害が起こったらどうするだろうか、うん、ということをそういう思いで参加していました、
ね、シミュレーションを頭の中でしながら来ていない水を想像しながらっていうね訓練だったんじゃないかなと思いますけれども、やはりたくさんの方がねご参加で、やはりたくさんの方がこういつもは本当に近所者だけでやる訓練だと気がつかなかったこともね多く気がついて、実は大きなことが動き始めているんですけども、おいおいまたねこんな防災サインの話なんかも出てくると思いますが、さあ通常の活動も聞きましたところでメッセージがやってまいりました。ラジオネームトムトムさんからいただきました。こんばんは。最近すごく涼しくなりましたね。この前テレビで聴覚障害者の方がボランティアで復興作業されているのを見ました。とてもすごいと思いました。これからも頑張ってください、陰ながら応援しておりますといただきました。
ありがとうございますと言われました。
ゼミさんありがとうございますということでね、トムトムさんからのメッセージをお伝えいたしました。ありがとうございました。皆さんからもですねメッセージお待ちしておりますので、ぜひご参加いただければと思います。